ペットショップワンダムプレゼント
山本圭一と
今夜も井戸端会議。
FM 愛知をお聞きの皆さんこんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、パーソナリティの山口千景です。さてこの番組は極楽とんぼの山本さんが贈り物届きすぎ芸人ならではの切り口で報復絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組です。そして今週も山本さんはご自宅からリモートでの登場になりますよ。呼んでみましょう。もしもし山本さん。
どもこんこんばんは。
どもこんこんばんは。
こんにちはって言おうと思ったらそれ夜だなと思ってこんばんはって言っちゃいました。
放送としては夜中になってますのでね。はい、こんばんはです、
っていうよりも、はい、帰ってきましたね。
帰ってきました。ご無沙汰してます、ね、めっちゃ画面上で手振ってます。
ご無沙汰というか、はい、お子さんをね、
はい、
出産してこんなに早く帰ってくるとはまさか思ってもなかったんですけど。
え、そうですか。
そんなもんなんですか。
なんかスパッと出てきて、スパッと出てきて、私多分変わってると思うんですけど、入院してて退院した翌日から普通に仕事してました。
はぁ、
たまたまですけど。
そんなことが可能なんですか。
いや、なんか疲れやすいは疲れやすいんですけど、まあありがたく母とか姉とかみんながこうサポートしてくれるので、
家にいたくないんですか。
違う、そんなことないですよ。
だって普通ね、
なんで
もう今や、
はい、
なんか世の中は育休だ育休だって言って、
あ、
もうなるべく休むじゃないですか。3ヶ月ないし半年ないし、なんだったら女性の方だったらもう1年とか、だいたいねそれぐらいのスパンはね、育休でいただいて休むっていうのがなんか常みたいな感じになってるじゃないですか。
それ入院してる時に他の妊婦さんたちに聞いたんですけど、いわゆる会社員の方、大きな企業に勤めらしてらっしゃる方とかは、
はい、
なんと3年間あるんですって。そういうなんか出産の前後の育休産休みたいなのが
3年間。
そうで3年間しかも給料もらえるらしいですよ。すごいですね。
はあ、それはちょっとうちのラジオではそれはやってませんね。
でね、あれなんですよ、1人につき3年なんで、例えば3年のうちにちょっと重なってもう2人3人ってなると10年間ぐらい、そういうなんていうんですか、正規のもちろん制度なんですけど、お給料を何割かいただきながら休むことができるっていう素晴らしい制度みたいなんですけど。
なんでそういうのを使わないんですか。
ないですもんだって
だからです。あ、それともそんなに家にいるのが本当嫌なのかなと思っちゃいますよね。
違いますよ。なんかあれですよね、でも個人事業主的な人たちは割とそういう方も多いみたいですよ。例えば家で、こう飲食店とかやってらっしゃる、例えばおかみさんが出産しますっていう時は、例えば入院する前日まで働いていて、まあ、退院したらすぐお店も手伝いつつ、まあ、赤ちゃんにミルクあげつつみたいな感じになってる。どうしてもね、
まあまあね、体自体はそれで多分大丈夫だと思うんですよね。気を使ってね、周りの方々がいろいろそういう風にケアすればできるんでしょうけど、じゃあなんでそういう制度ができたんですかね。3年間はとか、一般の企業ね、そういう一流の企業だなんとかだに勤めてられる方々は3年間も、
はい、
いくらかいただけてさらにって、おかしなもんですね。個人的としてはもう自分のためにせっせと働いてんでね、そういう大きい企業に働いてる方々はそういう制度を使って、なんかもうね、私は今子供を産んだんでもう3年間はっていう、なんかそういう権利を振りかざしてね。
でも、いいことなんですよそれは。
いいことなんですけど、
はい、
いいことなのか悪いことなのかちょっと我々には判断しかねますよね。
まあ個人事業主同士ですから我々は特例ですけどね、はい、
だって特例は特例でもこんなにね子供を産んだ人とは思えないくらいなんか今日もね、ズームでね、このモニターを見る限りではね、
はい、
なんか花柄のね、なんかもう かすごい、どうしたんですかそれ。
これあの肩にちょっと刺繍がついてる服着てますよ。
もう肩に刺繍って、もうそれもう入れ墨じゃないですか。
違いますよ、失礼な。可愛いでしょこれ。
入れ墨みたいな、もうなんか衣装まで着て、もう本当良かったのか悪かったのか。帰ってきて
どういうことですか、失礼な。いやいやいや悪くないでしょう。ちょっと、
いや元気で何よりだっていう話ですよ。
いや、まあ、私はたまたまです。でも本当は、うん、あの出産をしたそのお母さんっていうのは、まあ、言い方悪いですけど交通事故にあったぐらいの体のダメージがあるからちゃんと休みましょうっていうのがやっぱあの一般的な。
いつ出産されたんでしたっけ。
3週間前、あの私の状態では今あのオンエア上は違いますけど収録時は3週間前ぐらいですね。
なると5月の、
4日、
あ
もうちょっと
5月
4日あもう3週間ぐらいですよね。そうですね、はい、
あ5月4日生まれだったんですか。
そうですそうです、はい。
あじゃあなんで次の日から働いてるのに、
うん、
前回の収録とかはいなかったんですか。
あの気を使って産休してくださったんです。
ここは気を、次の日から働いてたけど、
はい、それはまた別の仕事でしたから。
そうなんですか。
そうです。でそれもたまたま本当はもっと先の収録の予定だったんですけど、うん、あのいろいろスケジュールがリスケになってしまってたまたまそこになったので翌日からっていう風だっただけです。
まあ無理せず一応こう現場には出てるっていう状態なんですね。
そうですそうです。あの外に出て元気いっぱいとかじゃなくて、うん、ナレーションとかのお仕事だったので声だけで座ってできる風だったから、うん、まあやりましょうっていう感じで。
あ、幸いでございますか。
そうそう。でもあの一般的な妊婦さんがそれをできるわけではないです。私ちょっとあの特殊だって言われました、みんなに。
特殊な妊婦さんなんですね。特次の日から仕事をナレーションをしていたっていうことなんですね。
そうです。あのフルマラソン例えば走って翌日元気に歩けたり走れる人と、うん、もうズタボロで一歩も歩けませんっていう人もいるじゃないですか、例えば。
ああ、まあちょっと例えが、ね、それが、いいのか悪いのかは分かんないですけど、はい、私が例えるんだとしたら、
はい、
徹夜で何か、うん、麻雀かなんかをねしてたのに、はい、そのまま仕事に行くみたいなもんですか。
気分はそんな感じです。眠いしちょっと体疲れてるけど
気分はそんなもんなんですか。
行ったら行ったら元気にできるっていう。
あ、
まあ、あくまでこう母とか姉がサポートしてくれるからこそのあれですけどね、う
ん、なるほど、
はい、なので あれですよ、山本さんがもし結婚されて、
うん、
奥様が出産をされたっていうことになったならば、
うんうんうん、
もう私のことはもう忘れていただいて本当にいたわって差し上げないとダメですからね、
うん、いやでもそれはね、そういう人がいたんだっていうふうに私伝えますよ。
ダメです、その私は本当にダメな例ですから。
お妃の方に
ダメです。
もうそういうふうにあの出産した次の日からラジオに出て喋って人がいたんだから、それはあなたもやってもらわないとっていう風に伝えたん
です
。それはだってやってるんですから、こうやって
やって。だからそれはあの個人事業主であってほらあの休むとお給料なくなっちゃうんで、貧乏なんで働かなきゃっていう、ミルク代を稼がないと
ね。え、
ね、本当に
ミルク代はだってねえ、畑で採れたなんかナスとかキュウリとか売ればいいじゃないですか。
ああ売ればですね、びっくりした、それ食べればっていうかと思って。
売ればいいじゃないですか。前に一袋100円って書いてやつ。
そうそうそう、あの無人販売みたいなやつね。
あそれ。
いやそれをやってもあのよくミルクをたくさん飲むのでおむつ代とかミルク代とか、しっかり稼がないと、あとほら学資保険とかやらないといけないから積み立てていかないといけないですからね。
そういうのは旦那さんがちゃんとやってるでしょ。やってくんない。
あいやあの旦那さんも頑張ってくれてますけど、こう2馬力で頑張らないと、人一人成人させるってお金かかるんですね。本当ね、びっくりしました。
なんでですか、まだそんな生まれてばっかりなのにもう20歳までの感情を始めてるんですか。
しますよ、だってどうしようと思って。
感情はもう始めてるんですか。ご予想ではどれぐらいかかるんですか、20歳まで
育てるため。2000万、
え
2000万ぐらい。 なんかあの老後資金と一緒ですよ。
でもまあ分割ですからね、一括じゃないです2000万子供に渡してあとは何とかしなさいっていうことじゃないでしょ。
いやまあそうですけど、例えば今その本当に生まれたばっかの時でもこう 親になるとこう自分に出さなくても、なんか例えば写真館に行って写真撮りましょうみたいなのが年間に何回もあったりとかお宮参り、七五三する、まあ、小学校入学、中高とか大学、じゃあどれぐらいお金かかるとかなったら2000万ぐらいこう覚悟して貯める気でいかないと、
きちいですね。
大変です。まあ私3人兄弟なんですけど、
うん、
親はすごいなって思いましたよ。
お母様はすごい
、はい、
お父様はもっとすごいと思いました
思いました。
お父様に感謝しなさい。
まあ、そ自分が育つまでの
感謝しなさいって言ってるんです
だから それはちょっと
お父様に感謝しなさい。
でも
いや聞いて、お母様そしてお父様に感謝して
い、や聞いてくださいよ。
でもってなんです
か自分が成人するまでにそのお金とかいろいろこう遊んでもらったり時間をかけてもらったっていう感謝はもちろんあるんですけど、
はい、
成人した後のこう行いに関しては向こうのね、まあ、ちょっとそこに関してはやっぱり物申すところもいろいろありますので、何とは言いませんけど、
ここまで育ってくれたね、お父様、お母様、お母様、お父様お父様に感謝をしなさいっていう話です。はい、じゃあお父さん聞いてるいつもありがとねって言ってください。はい、
それはちょっと、まあそうですね、あの育ててくれてはお父さんありがとう、でも今の行いはちょっと考え直してほしいです。
あ、そういう、何かあったんですか、なんか
何もないですけど、
ハフハフハフハフ喋ってます歯切れの悪い。
いや、お母さんには本当感謝してます。
お母さんにはお父さんにも感謝して
ます。成人するまでの間お父さんにも感謝してます、
まあまあいいです、いいです。まあ、あら、どちらでしたっけ。
女の子です。
女の子ですか。
はい。
名前はじゃあ恵子にしたんですか。
やめてくださいよ、絶対やだ。
は、
なんでですか。
絶対やだっていうのが意味が分かんないんですけど、もう名前は決まったんですか。
決まりました。
当てましょうか。
あ、当ててください。
でもヒントもなければちょっとノーヒントはなかなか難しいですよね。なんか中日ドラゴンズ、やっぱ名古屋ですから、なんか中日の選手のなんかからですかね。
中日の選手、とりあえず男性じゃないですか、みんな。
ヨ
ダさんからはもらってないです。そしたらもう強しじゃないですか。
ヨダ強しで、だからあのそれでも女性の方の名前、ヨダ。
違う、ヨダさんから離れてください。他にもいっぱいね名選手いますから。
ネオ
違います。2文字2文字。
え、ヨダじゃないですか。
ヨダじゃない、だから
ヨダかネオじゃない。
ヨダもネオも違います。その子自体のこう存在意義みたいなものをそのまま名前にしました。
陸とか海とかそういうことですね。海って書いて海とか。
ああ、だからそれ
どういうことですか。
男の子の名前じゃないですか。
だから女性で言ったら、あ、花。
あー、可愛いけど違うな。
あ、違うな。なんだろう、女性の存在意義ですよね。
女性っていうか、あの私たちにとってその子がそういう存在っていう、うん、だからあの陸とか海だとこう海とかその、うん、っていう、うんうんうん、名前の意味になるじゃないですか。そういうのよりも私たちにとってその子がそういう存在だよっていう、こうちょっと、
あー、口。
どういうこと、なんで口なの。
口は災いのものとかっていうか、 よく喋るとなんかね事件起きたりとか、そんなこと言うんじゃないわよっていうことで口
ダメです、それ違う。え
尻
なんで
尻尻じゃない、
違います。
なんだ、
ゆから始まる、ゆ、
はい、
ゆから始まる、
ゆ、
ゆ、
はあ、ゆでしょ、
ゆです、
わかった、なんゆりだ、
違う、花の名前、かわいいですね、
わ、ゆか、
違う、
いつも私たちのゆかであってほしい、ゆか、
そう、全国のゆかちゃんが怒りますよ、そんなこと言うと。
ゆ、
ゆ、
ゆ、あ、ゆい、ゆげ、ゆお、ゆ、ゆ、夢じゃないでしょ、
違います、
ゆす、ゆす、
ゆすって何、
ゆら、ゆ、ゆ、ゆけ、ゆもゆぜ、
ヒント2、
え、
ヒント2、その2、今まで言った中に出てきました、
やっぱ床、
違うってば、だからなんで床なの
夢でしょ、
違います、ゆめちゃん可愛いですね、
ゆ、ゆけ、
どういう字です、ゆけってどういう字、
ゆぞ、
ぞ、
ゆぞ、ゆむ、ゆずだ、ゆず、
違う、言った中にありますよ、
え、
言った中にあります、
今言いました、
あ、今じゃなくてもうちょっと前におっしゃってましたね、
え、ゆあ、ゆい、
そう、当たりです、ゆあです、
え、
ゆあにしました、
ゆあ、
そう、結ぶに愛って書いてゆあにしました、
なんだよ、そんなわかんねえよ、
だって一番最初に言ったのそうだね、そんな名前になりました、
なんか良さそうな感じですよねで、やっぱりあれですか、やっぱり18、19ぐらいで、
はい、
あのもうサーキット
行かないです
行かそうとしてるわけですか、
いや、なんか18、19の前になんか0歳、うん、0歳でちょっとなんかベビーモデルしてくれないかなってワクワクします、
出たまっと子供で金をかっぱごうとする、
なんでですか、
そういう親子の下
心、そミルク
で2000万は稼いでもらえますみたいな
違いますよ、
ベビーモデルじゃっつって
稼いでくれたらいいな、
いや、そりゃでもいいですよね、絶対ま、絶対ね、それでね、何かになったらね、
はい、
それはそれでいいですけど、でもね、僕はね、本当僕が言うのもなんなんですけど、やっぱり田舎、はい、学校に行かして、
はい、
広いグラウンドで、でいつも膝小僧に生傷が絶えなくて、
はい、
でなんか虫刺されだなんとかだっていうのも使わないで、もう自分で治していくような、そういうお子さんにしてほしいですよね。
だって あれなんですよ、めっちゃ可愛いんですよ、
生まれてね、そのすぐですから
みんな可愛いです、
そりゃそうでしょうしね、自分がね、そりゃお腹を痛めて産んだ子ですからそれはもうね、絶対そういうには決まってますけれど、
もうちょっとだって見てください、ほら、
はい、まあまあまあ、それはでも
何ですか、でも
そりゃここでね、
はい、
うわーいちちゃんねー、うわー、もう何も、もうお目なんてね、ママそっくりっていう俺が聞きたいですか
気持ち悪いです
、ね、
まあでも多分親はみんな自分の子が可愛いから、うん、みんなそう、なんかモデルになっちゃうかしらって思ったりすると思いますよ、可愛いからみんな、
それはね、でもね、
うん、
やっぱりもう右も左もわからないうちにどこどこに入れて何々をさせるっていうよりはやっぱり習い事はいいですよね。
ああ、習い事やってほしい、空手。
あ、絶対いいんですって。
あ、本当ですか？
やっぱりね、男性でも女性でも、
はい、
空手をやらすとやっぱりもう絶対人に対してこう、なんていうんですか、もう上下関係が 厳しいじゃないですか、で、はい、始まり0で終わるじゃないですか、うんうん、個人競技とはいえ相手のことを思いやるっていう、その空手っていいんですってね。
お
で空手と、はい、あの団体競技両方やらすんです。
おお、なるほどなるほど。
それと英語ですって
そう、英語をなんか喋れるといろんな国の人と話せるからいいんじゃないかなって勝手に思ってます。
いや絶対英語ですよ。だって自分が今子供の時やって今あの欲しいものってやっぱり英語の学力じゃないですか。
わかる。
もう英語さえできたら世界羽ばたけるんですよ。
本当そうですね。人生変わってたと思います。
ありますよ。だけどね、まあ、人生が変わってその海外に出たからって必ずしもいいかっていうわけではないですけど、
はい
ね、やっぱりこういろいろなところに行って英語が通じるっていうね、 それはいいと思いますね。
うん、めっちゃわかる。あの自分たちが海外旅行に行った時に話してほしい。楽。
あ、それに使うんですか。
めっちゃおもろい。
これに娘を使うんですか。
はい。なんかあの買い物してる時とか楽じゃないですか。わかんないけど通訳してくれるから。
まあね。
じゃあ空手と英語と団体競技なんか一個考えます。
団体競技ですよ。うん、団体競技やっぱりね、自分が調子悪くても勝ち進む時には相手をこうやみんなをねこうやっぱりよく頑張ってくれたっていう思う。で自分がチームをね、どこどこまで連れていくみたいなこともあるわけじゃないですか。
いいですね。だから山本さんもなんかもう子供ができたらすぐなんかちょっとプランが浮かびそうな前向き加減ですね。
まあ言うほど浮かばないですけどね。
なんでですか。
いやだって、ね、もしそうだとしても、
はい、
やっぱりね、やめたりもするじゃないですか。
まあそうですね、
だって自分がそうでしたもん。長続き何にもしなかったんで。
あ、なんか習い事今気
楽に。私もそうしてましたよ。
何して
たんですか。もう一通り何でもやらされてましたもん。
へえ。
習字とかも行ってましたし、公文とかも行ってましたし、うん、それこそ英語すら行ってないですけど塾も行ってましたけど、もうほんとサボってましたもん。
それはなんかやめたとか以前の問題ですね。
そうなんです。で家庭教師つけてましたし、もう家でやるともうすぐテレビの時間になったらテレビだテレビだっつってもうやめて出ちゃうから、じゃあもう先生のうちでやってくださいっつって、先生うちの母親が先生のうちでやらすんですけど、先生家に行ったら行ったでキャッチボールをしてくれとかあと今日出た宿題を全部ちょっといろいろやりましょうっつってもうやらしてましたもん先生。
なんか小さい時からこうなんていうんですか、悪知恵の働く、
悪知恵っていうかこれ自分でそう思ったんですけど、だからやっぱり人なんだなって思いましたよ。
おお、悟ってますね。
真面目にやる子はやっぱ真面目にやりますし、
うん、
じゃない子はそうじゃないままずっと育つんですよ。
そうですね。
そんなそれ空手とかああいうのやってなかったんで、もしそういうのやったらサボるっていうことに対してすごい叱られたかもしれないですよね。
なるほど。
だけどいきなりもう団体競技とかそういうのに入っちゃったから、やっぱりもうサボるっていう方向がすごい自分に合ってたんでしょうね。
ダメですよね、サボるのはダメですよ。なんかすごいなんか肯定された感じになってますけど。
だからもうそういう礼儀作法に厳しい空手とかそういう なんですかね、そういうのをやった方がいいんじゃないかなと思います。
あ、ちょっとまたいろいろ参考にしながら、
はい、
相談させていただきます。まあでもそんなこんなで母になっても変わらずお世話になりますので、今週以降もよろしくお願いしますね。
はい、そうですね。やっぱり先週までは福光さんがね、
はい、
楽しい方でしたよ。もう楽しい方よりはもういつもこうなんていうんですかな、もう肩慣らしのキャッチボールから全力で投げるみたいないきなり遠投ビュンビュン投げちゃいけない、ちょっとずつ広がってって肩を作ってってビュンビュン投げないとみたいなところからもう 近至近距離からギュンギュン投げてきましたから、そんなにコントロールは良くないんですけど、球も持って、あの振ってるんですけど、と取れなくはないです
あの本当に濃い子ですから、めちゃくちゃいい子なんですけど、
ええ、
あの濃い子です
濃い、いや濃いかったですよ。
でもあれですね、ええ、最後あの旦那さんと共感できるって言ってましたね。
そうですね、だから旦那さんのに対しての愛の話をしてましたけど、もうそれはちょっとやめた方がいいんじゃないっていうのをだいぶ言いましたけどね
とても勉強になったと言ってました。
あ、本当です、
はい、本当に
結婚もしてないし、ね、ずっと一緒にね女性と住んでるわけでもないので、
はい、
っていうのもなんですけれどとは言いましたけど、はい、参考にはならないかもしれないですけど、頭の片隅に入れといて使わさいって一応言いましたけどね。
あのくれぐれもありがとうございましたとお伝えくださいとのことでしたので、
そうでしたらよかったです、
はい、ありがとうございました。また
よろしくお伝えください。
ありがとうございます。
あの2人目ができたらまたピンチヒッターで来るかどうか分かんないです地下アイドルをやられたぐらいの方ですから、やっぱりこう
すごい、もう福光の情報はもうたっぷり伝わってますね、ほんとね。
自分で喋りましたからどんどん
そうだった
ぐんぐんぐんぐん、私がどうのこの話にぐんぐんぐんぐん
また出てくるかもしれませんので、楽しみにお待ちいただきたいと思います。
いえいえいえ、こちらこそ
お願いします。さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージをお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。 FMH 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。メッセージが採用されてもされなくても、山本さんの気分でサイン入りステッカーをプレゼントいたします。この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。
ミニバン、セダン車、SUV、軽自動車もオープンカーも、中古車買うなら僕らにお任せ。安心信頼、安心信頼、ワンラブカーズ、
ワンラブグループ。
山本圭一の挑戦。
さて続いては山本さんがさまざまなミッションに挑戦するコーナー、山本圭一の挑戦でございます。山本さん、
はい、
今日はですねちょっと懐かしい思いをしていただけると思います。
何ですか懐かしい思いって。
ズバリ、あの時流行ったあれってなんだっけ、ヒット商品クイズ対決。
ヒット商品、
そうです。
あ、過去のヒット商品を当てればいいってことですか。
そうなんですよ。今から、エディガミちゃん、スタジオに入ってもらいました。ガミちゃんが、かつて日本で大流行したヒット商品、大流行ですした商品の説明をしてくれます。
商品ですね、
はい、でその説明を聞いて、ヒット商品が何なのかを当てていただこうというものです。
あ、簡単じゃないですか。だって大ヒットした商品でしょ。
そうなんですよ。
わからないわけないでしょ。
わからないかもしれませんよ。
だって私、そういう流行りにすごい敏感ですからね。
全然その感じしないですけどね。
いやいや、本当そうですよ
本当ですか。
はい、
まあ、ではただこれは私がこう勝因あるかなって思ったのは、山本さんが本当にピークに忙しかった時に流行ってたものだったら意外とスルーしてるんじゃないかなって思ってます、
いやそんなことないです。やっぱりね、テレビに出る、ラジオで喋るね、それでメディアに対して向かっていろいろ喋るっていう商売ですから、はい、それはやっぱり流行りに敏感じゃないと、ある意味。
なるほど、
そうですよ。だからね、わからないふりをしていたという可能性はありますよ。
どういうこ
と。いやだから知っててもね、やっぱりこう山本ってバカだなって、そんなのも知らないのかっていうふうに思わせる側でしたから。
なるほど。
実はだから逆にね、こういうクイズで、はい、私のそういう知識、いろいろなものをあんまり出したくないですよね。もうキャラクターっていうものがありますから。
あら、まあ、そんなこと言わずに今日この 挑戦の間だけは。
あ、いいです、わかりました。
いいですか、はい
はいはい、
じゃあですね、今日はZoom上でご一緒してますので、早押し対決なんですが、答えが分かったら大きな声ではいと言ってください。
あ、はい、
はい、で、はいと言われてガミちゃんに当てられたら、そこで回答をしていただき、丸か×かでいきたいと思います。
だから問題の最中で分かればはいって言えばいいんですね。
そういうことですね。多分
分かりました。
何個かこう羅列していきますので、その途中で分かった時点でお願いします。
はい、はい、分かった瞬間でいいんですね。
はい、それでは参りましょう、はい、全部で10問です。あの時流行ったあれってなんだっけ、はい、ヒット賞金クイズ対決スタート。
第1問、2010年にヒットしたごま油に唐辛子を加えて加熱し油に辛味、はい、ちかげさん
食べるラー油。やったー、山口絶好調ですね。復帰第一戦聞いてます山本さん。
だって今はいって言ってないですから、喋っちゃいけません。
そんなことないですよ別に。どうぞ。
私はいって言ってませんから、発言権がありません。まだ1問でしょ。
そうですね、まだ第1問で、では続いていきましょう。
第2問、2016年にヒットしたファッションアイテム。
はいはいはいはい、はい、
山本さん、
はいはいはい、何、
カープ女子、カープ女子、カープ女子。
ファッションアイテムって言ってるじゃないですか、本当に。
カープのユニフォーム、カープのユニフォーム。
ちゃんとはいって言ってから次の発言してくださいよ。
スカートかけるパンツはスカンツですが。
はい、
ちかげさん、
スカーチョ。
はいはい、
違う、なんだろう、
スカンク、スカンク。
何それ、ファッションアイテムって言ってるじゃないですか。はいって言った時以外無視するのやめてください。本当に、
だってはいって言ったら1回しか喋れないっていうの聞いたんで。
いや1回じゃなくてもいいですけど、
連呼したらうるさいと思われるんでもう言いません。
本当にもう、じゃあガミちゃん次お願いします、はい、途中ね、はい、お願いします。
スカートかけるパンツはスカンツですが、スカーチョとはスカートと何が組み合わさったもの。
ちょんまげ、ちょんまげ、ちょんまげ。
はいって言ってないでしょまだ。
はいはいはい、
山本さん、
ちょんまげ。スカートを履いてちょんまげをする。ちょんまげを下のうちにスカートを履く。
スカ、はい、
ちかげさん、
ガウチョパンツ。イエーイ、
初めて聞きましたけど、ガウチョパンツなんて初めて聞いたんですけど。
だって
答えようがありません。
スカートって言ったから、チョですよ、チョ。
初めて聞いたんですけど答えようがございません。そんなに流行ったんですか、初めて 聞くようなことが。
私履いてきたことあると思いますよ、収録の時。
いいえ、見せません。
いいえじゃなく
て、そんなこと細かに山口さんの下半身を見ることはございません。
今度からちゃんと見てください。
下半身をですか。
そうです、今日上半身はほら花柄しっかり見てますけどね。
そうですね。
もういいですわ、じゃあ次行きましょう。
第3問、2020年新型コロナの影響で家で過ごす時間が増えたこともあり大ヒット。
はいはいはいはい、
山本さん、
はいはいはい、星野源、星野源、星野源。
あー、そういうのもありますね。
はいはいはい、
山本さん、
はい
はい、
安倍首相。
なんで、
はいはいはい、
山本さん、
マスク、マスク、安倍のマスク。
どうして、どう続くと思って安倍のマスクだと思ったんですか。
あの星野源さんの歌で、はい、あのバズった首相は誰、安倍首相。
なるほどなるほど、納得納得。
その安倍首相がしたマスクの名前、アベノマスク。どこがですか、合ってるでしょ。
完璧ですね、そうだったら。
そうでしょ、
そうでしたね。
大ヒットしたゲームといえば集まれ何。
はい
はいはいはい、はい、
動物の森。イエーイ、3連勝。うう、
では続いてまいります。
山本さん無視。
第4問、1989年に宝が発売して世界中でヒットした 音に合わせて動くものは
音
シーン。
はい、
千景さん、
あの猿がこうやってシンバルするやつなんだっけ、こうシャンシャンシャンみたいな。
サングラスかけてます。サングラス。
あ、
タモさん、タモさん、
タモ、はい、
千景さん、
なんだったっけ、ロックンロールフラワーみたいなやつ。
あ、正式名称は、
あれに名前なんてあんの。ちょっと待って、
フラワーロック。
嘘、全部じゃん今の。何それ、合ってるじゃん、ロックンロールフラワー
すごいですね、逆に
知らないのに山本さんすごい、1ポイントです。
では続いて、
はい、
第5問。1988年バブル景気に沸いた当時の日本、山本さん、
はい
は
い、ワンビーロングワンビーロング
商品だっつって
のの CD
バブルガムブラザーズ
あ、バブル期で、バブルガムブラザーズは関係ないと。じゃ あの続きお願いします、はい、
当時の日本で高価格にもかかわらず最初の1年で4万台近くを販売し、丸々現象と言われたものは何。
え、バブルの88年、
丸々現象。
はい
はい、
千景さん、
待てよ、ゲーム機ですよね。
違います。
嘘だね、嘘、4万台って言ったじゃん、違うの。
ジャンルは言ってないですけど、ジャンル言っていいですか。
どうぞ。
車です。
4万台。はい、
千景さん、
カローラ。はい、
千景さん、
クラウン。スカイライン。
フェラーリ。フェラーリ。
フェラーリ4万台も売れたら社会現象ですけどねあ、フェアレディね。はい、
千景さん、
あの伊藤さんが乗ってるやつなんだっけ。伊藤さんが、
伊藤さんって誰
あの違う、伊藤さんじゃなかったっけ、和江さん、あれ
誰、和江さんって、
あの
伊藤さん
そう、女優さんが乗ってるシーマ、
ソアラ、
あ、ソアラ、シーマ、ほら合ってるって、
シーマです。
あれ伊藤さんシーマじゃなかったですっけ。
知らない
あれ伊藤さんシーマですよね。ほら伊藤さんシーマだって。
伊藤さんって、伊藤和江さんそんな車に何乗ってるか知らないもん
嘘、結構有名ですよね、伊藤さんの。あ、じゃあ私が伊藤さんって言うから分かりづらいとか近所の伊藤さんみたいな。伊藤和江さんがそのシーマをずっとあの修理しながらすごい大事に何十でも乗ってるっていう。
へえ、その昔から乗ってるやつを未だに。
そうですそうです、もう今あれ何十年で、もう今ちょうどなんかレストアっていうか、なんか修理に出してるっていうのでニュースになってましたよ。
へえ、それ初めて聞いた。
伊藤さんです、伊藤さんよかった、今4対1です、はい、山本さんあと半分。
では第6問。2019年に大ヒットして名古屋の大須商店街では多くのお店が出店、女子高生を中心、はい、千景さん、
タピオカ。イエーイ、
その出し方が、
なんで
ヒントの出し方がおかしいと思います
どうしてですか。
名古屋在住の人に対してのヒントの出し方だと思います。それだったら木下ゆきなさんがっていう言い方をした方がいいと思います
それダメじゃないですか。
木下ゆきなさんが何でしょう、
何でしょう、ダメです、
まあ、どうせこれ最後に逆転クイズがありますから
また山本さんひいきの
何点リードしてもいいですよ、どうぞ
第7問、
はい、
1978年に発売され、お茶の間に流れるテレビショッピングによって一躍日本中に広まった健康器具といえば。
はいはいはいはい、
山本さん、
ぶら下がり健康器。
そうなんだ。え、あれテレビショッピングから生まれたっていうか流行ったんですか。
うちもありました。でも洗濯物しか干してなかった
し、あれって
誰もぶら下がってなかったです。洗濯物がずっとありました。
あるあるですね、なんかその 物干し状のやつか、あとなんかエアロバイクみたいなやつで大体物干しになってますよね。
あの本当物干しになってました。ビットしかもう なかったです。
あれってぶら下がったら本当に健康になるんですか？
なるわけないでしょ、ただの鉄棒ですから。
なるわけないとか言って失礼な。ちゃんと
毎日は毎日やればそれは肩甲骨周りとかね、いろいろそれはいいんですよ。
あ、肩甲骨をこう開くためのぶら下がり。
そうそうそう、だから俺も今ありますよ家に。
え、嘘、すごいですね。
ドアのとこにガチャッと、だからたまにこうやって伸ばすために。
へえ、
あのぶら下げるってやっぱりいいんですよ。
あ、そうなんです。私あのこういうなんていうんですか、懸垂したりとかそういうので健康になりましょうっていう風だと思ってました。
あ、いやいや、そうなんですけど、
はい、
でもやっぱり体重が重かったり、ただ普通にぶら下がってるだけでも、
はい、
あのいいんです。
え、山本さん両腕に100キロ負荷がかかるってことですよね。
俺だけど本当10秒ぐらいしかやりません。
10秒。
もう1、2、3、4、5、6、7。
早い早い、早くなってる。
何でしょう。
これでもいいですね、こうなんかしっかり伸ばすの、
はい、そうそうそう、あ、伸ばすのはいいんです、やっぱりこうグーッとこう。
そっか、やっぱみんな今あのなんて猫背になったりとかするからですね、余計スマホとか持って。
はいはいはい、だからね俺ジム行ってますけど、
はい、
やっぱり俺らぐらいの年代の人がそのパーソナルのところ今行ってる稲田先生のところとか多いんですよ。やっぱ40代入ってからやっぱ50代後半ぐらいまでの人が多いんですって。で俺もこの間聞いたんですよ、先生ねこうやって俺にこうやっていろいろ教えてくれてますけどつって、うん、周りのね、今来られてる方々ってどうなんですか、みんなできてるんですかって言ったら、
うん、
正直みんな山本さんぐらいだと思ってください、だけど姿勢は太ってる割にはめちゃめちゃ山本さんいいですって。
へ
ー、でやっぱりあの肩周りとかをまだ気にしてらっしゃるから、
うんうん、
肩とか言ってもなんかこう可動域はあるって言って、やっぱりほんと手が上がらない人って言うんです。
あ、そんなレベル、もう凝っちゃって、
もう凝っちゃってっていうか、もうずっとデスクワークしかしないから、
あ、
当然になってもうほんと手が両腕が上に上がらないっていう人結構いるの。
男大変だ。
だからもういいでででででみたいな人が。
へ
え、俺でそれないんですよ、そのなったことは。
すごいあの軽快ですね、動きが山本さん。
それだけはねあれなんですけど、でも硬いんです。
あのあれできますか、背中の後ろでこう手を、
ええ、
なんで握れるみたいな。
ええ、握れますよ。
嘘、あ、山本さんあの画面が山本に変わりました。なんか
電話が なってきたんで
顔が映ってたのが急に漢字で山本って書いてある。
あ、大丈夫です。
じゃ あの対決途中なんであと3問いきましょうか。
はい、
はい、
第8問。昭和40年代末から50年代初頭にかけて健康食品としてブームになった
東、はいはいはい、
山本さん、
はいはい、カロリーメイト。
なんだろう、40年代から50年代、生まれる前なんですけど、
東モンゴル原産の紅茶を使った発酵飲料は何？
発酵？紅茶が発酵したらもう腐ってる、どういうこと？紅茶が発酵？
紅茶ほにゃらら。
今のヒント？
なんとか紅茶だ。
いや、紅茶ほにゃららって言ってるじゃないですか。ほにゃらら紅茶じゃなくて、なんで逆にしたんですか。紅茶ほにゃらら。紅茶で健康食品ってありましたっけ？私聞いたことない。
紅茶キノコ。
嘘でしょ。
バカだ。
ギャグじゃなくてボケたんだと思ってました今。
嘘。言ったことあるんだと思って適当に言ったら当たった。
すごい山本さん、
すごい。
紅茶キノコ
聞いたことしかないですよね。
出題してるガミちゃんも中身分かってない。
本物見たことないです。
相変わらず
紅茶キノコ。
紅茶キノコ気になる方は、自分で検索してください。お願いします。じゃあ、あと2問いきましょう。
第9問。 斉藤が1978年に発売して日本中で大ヒットした名古屋がつく裏技があったものといえば。
裏技、はい
はいはい、
山本さん、
は
いはい、
裏技
インベダーゲームやった
え
名古屋打ちです。
名古屋打ち、
何それ、どういう打ち方ですか。
一番最後の段までして一列ずつ殺すって、プシュンプシュンプシュンって。
へえ、すごい。名古屋じゃないのに山本さん知ってるんですね。
だってインベーダーゲームみんなやってました。
だけどその名古屋打ちっていうのが全国的に出てたってことですか。
そうそうそうそうそう。
へえ、初めて知った。
全国的にっていうかインベーダーゲームの中の技で名古屋打ちっていうのがあったんで、あれなんで名古屋打ちなのかな。
この
今よく考えたら何もそれ気にせずやってたわ。
あ、で名古屋打ちって
名古屋打ちっつって、
へ
え、戦略させるギリギリのところでこう何弾きながらこう殺していくっていう。
へえ、それが名古屋打ち。
そうそう
そう。はあ、はじめ、え、しかもなんか山本さん、
はい、
あのなんかエコひいきなやり方しなくても4対5になりました。
ただ山本さんが4点で千景さんが5点なので、
そう、山口リードです。
最後の1問なので、
うん、
山本さんが正解して同点になるんですが、
うん、
白黒はっきりつけたいので、
うん、
1ポイントで大丈夫ですって言ってますディレクターが。
あ、正々堂々と。
いや、だったらもうやりたくない。
なんでですか。どういうこと、なんでに、そんな放棄の仕方ダメ
です。負けを認めてもいいです。
じゃあ分かりました。最終ポイント、最終問題は2ポイントです。
でそれ意味が分かんない、なんなのその情報の仕方は。
ならやってもいいです。
どうしてですか。なんでいつも山本さんにエコひいきな対決になるの。
エコひいきじゃないです。
じゃあ何ひいきですか。
まあエコではないですけど。
どういうこと。わかりました。じゃあ私が2ポイント取
って、特性上最終ゲームはいつもポイントがちょっと高めになるっていうことです。
じゃあ私が取ったら7対4になるってことですね。
あ、いいですよそれで。
僕いいですよって絶対有利じゃないですか。山本さんちょっともう頑張ります。
では参ります。
はい、
第10問。スマホやパソコンが家庭にない時代、1980年代から爆発的な大ヒットとなり年賀はがき作りに利用されたものと、
はい、
千景さん、
プリントごっこ。うー、山口勝利。イエーイ、山本さん勝ちましたよ。7対4。無視しないでください。本当にもう聞こえないふりしないの。仕事しながら家でテレビ見るのやめてください。
見てませんもんテレビ。
絶対テレビ見てたでしょ今。
ついてませんテレビ。
本当ですか。
はい、
じゃあ今日は単純に無視してたってことですね今の瞬間は。
はい、テレビなんてませんもん。
見てるじゃんテレビ。本当に何料理番組見てるんですかこれ。
昼飯旅っつってテレビトークなんですけど。
ほんとに仕事中いいんです今。
お昼時にねこの昼飯旅っつってこのゆるい感じでいろんな家庭行ってお昼を紹介するっていうこれいいんです。
なんか今オムレツみたいなの映ってましたね。
家庭の昼ご飯が見える家族。
仕事中ですから仕事してください山本さん。
それも込みです。
なんで込みなんですか。込まなくてよし。あの時流行ったあれってなんだっけ。ヒット商品クイズ対決は見事山口千景の勝利でした。バフバフ。テレビ見てて全く話に乗ってこないっていう本当にも。さあ山本刑事の挑戦では芸能界一のチャレンジャー山本さんにぜひ挑戦してほしいこと、山本さんに解決してほしい疑問などをリスナーの皆さんから募集しています。山本さんへの質問依頼など何でも OK です。 FMI1 公式サイトのメッセージ&リクエストからお待ちしています。
カメヘビトカゲカメレオンカピバラフェレットフクロウさん小動物と爬虫類動物たちに触れ合いに来てね。
エキゾチックアニマル。 お待たせしました。お待たせしすぎたのかもしれません。葉っぱのへ食堂に行ったらね、エルドレッドがね、あのカレーを食べておりました。改めまして、こんばんは、山本圭一です。
さあ山本さん、
はい、
ここからは番組にいただいたメッセージをご紹介していきますね。まずはカボッシーさんからです。山本さん、ちかげさん、こんばんは。
こんばんは。
ちかげさん、いや、ちかげママ、お帰りなさい。ご出産おめでとうございますと。ありがとうございます。そんなちかげさんに質問です。産休中この番組聞いていましたか？もし聞いていましたら感想を教えてくださいと。
うーん、そうですよ、そうだったんです。聞きました。
いや、てか、あの休んだ早々の1週目でだいぶ私なんか悪口言われてたと思ったんですけど気のせいでした？
え、だって悪口みたいなの言うとしたら、はい、もうあの福光さんしかいないでしょ。
違うでしょ、山本さんが言ってましたよね。
なんでですか？私、
カオルちゃんは人の悪口とか言う子じゃないですもん。天使ですから。
いやいや、あの人すごかったですよ。
どういうことですか？
あの回ってないですよ。
いやいや、山本さんがなんか私のことなんて言ってたかな。とりあえずなんかあの頭の回転悪い的な発想の話をしてましたね。
そうですかね。もう記憶にもそんなもう2月以上前の話になりますから
まあいいんですけど。そして山本さん、ご飯も食べず3日3晩考え寝ずに考えたであろうちかげさんのお子さんの名前を発表してくださいっていうのもいただいてましたが、これはね、あの冒頭お話ししましたので、うん、どうだったでしょうか。予想当たってましたかね。
当たってました
そしてマコロンさんからです。山本さん、ちかげさん、こんばんは。
こんばんは。
ちかげさん、ご出産おめでとうございます。お帰りなさい。お子さんが生まれたお祝いに一句考えたので送ります。
あ、
風流だな。うん、健やかに健やかに我が子と歩むちかげママという、子育てとお仕事の両立は大変だと思いますが、笑顔で頑張ってください、応援してますといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
山本さん、聞いてます？テレビ見てますよね？
いや、見てません
もう一ついきますよ。
はい、
いっちゃんからです。山さん、そしてちかげさん、ご出産おめでとうございます。ちょっと待って、この文章だと山本さんと私が出産したみたいになってる
みたいになる、ね、私が出産もしてませんし手助けもしてませんから勝手に病院に行って勝手にあのその期間で、
はい、
お産みになっただけですかね。
そうですね。まあでも、あとお帰りなさいと、まあ、コロナで子育て大変だと思うけど負けずに頑張ってくださいねというのと、オンエア翌日の7日が自分の誕生日なので、山さん、ちかげさん、番組で祝ってほしいですというふうにいただいておりますので、
うんうんうん、
いっちゃんにお誕生日おめでとうメッセージをいただけたらと思います。山本さん、
いっちゃんさん、お誕生日おめでとうございます。
あ、なんかラジオを通して一人だけにおめでとう送るってなんか特別感がありますね、だいぶね。
でもこれ編集でカットされたら俺が何してたんだっていうことになります
でそんなひどいことしないでしょ、博士は。しない、ちゃんと応援しますって言ってますんで。
はい、でございます。
大丈夫です。はい、ということで今週もたくさんメッセージありがとうございました。
ワンラブグループが送る中古車販売専門店ワンラブカーズが堂々オープン。ジャンルにとらわれない厳選中古車が続々入荷中です。詳細はワンラブカーズで検索クリックしてください。ワンラブカーズ、ワンラブグループ、
ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。
ワンニャ
ー、ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、あっという間にお別れのお時間です。山本さん、山口との久しぶりの収録はいかがでしたでしょうか？
そうですね、いや、もう本当楽しくやらせていただきました
雑じゃありません、なんか。
いや、本当ありがとうございますありがとうございます。
いろいろ気になりますけど、まあ、あの今週以降もよろしくお願いいたします。
こちらこそありがとうございます。
ではここでノベルティグッズ当選者の発表です。今週の当選者は
名古屋市はカルキンさんです。おめでとうございます。
なんかね、エンディングになって雑になってきてますが、
いやいや、どこがですか。
もういいですけど。そう、この番組ではラジオの前のあなたからのメッセージをお待ちしています。山本さんへの無茶ぶり、疑問、質問、何でも OK です。 FMH 公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。では山本さん、いつも通りおしまいに一言。
2010年に流行った食べ物は食べるラー油でした。ありがとうございます。
そうでしたね。この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りしました。